皆さんこんばんは、アスナコです。今日もドラマ見ていますか？この番組アスナコのただいまエンタメ勉強中では、日本のドラマが大好き、私ドラマウォッチャーのアスナコが映画やドラマなどエンタメ全般の感想を喋っていこうと思っております。私もまだまだ見たことがない作品がもうたくさんありますので、皆様も一緒にこのエンタメの勉強にお付き合いしてもらえますととても嬉しいです。というわけで、改めまして、アスナコです。よろしくお願いします。前回からですね、ポッドキャストを始めてみたんですけれども、私は普段、ツイッターとかでドラマの感想を書いておりまして、主に、現在放送中のこうドラマっていうのを見ているんですけれども、やっぱこの連ドラって、毎週更新があるじゃないですか。なのでこうどんどんどんどんこう感想も変わっていくなぁと毎回思うんですけれども、このポッドキャストでは、まあ、映画とかドラマだったら、まあ、旧作とかですかね、こう一度完結している作品を取り上げてゆっくり喋りたいなぁと思ってポッドキャストを始めてみたんですけれども、前回はですね、最終回直前のI love you についてもうどうしても喋りたくなって、喋らせてくれと言わんばかりに緊急配信をするっていうのをしたんですが、まああれはちょっと、まあ、プレ版みたいなこうお試し配信と思っていただいて、今回が改めて第1回目ということで、ちょっと気合い入れて喋っていきたいなと思います。というわけで、今回のお題は映画成功したオタクでーす。イエーイ。皆さんこの作品知ってますかね？3月30日から上映されているドキュメンタリー作品になりまして、私の中ではかなり早い段階で見に行った映画になっております。で、サービスデーに行ったんですけれど、8割9割ぐらいかな、もうほぼ女性で、まあそうだろうなと思ったんですが、なんでそう思ったかというと、この作品がこのアイドルオタク、この K-POP スターのオタクについて書いた作品なんですね。で、監督が21歳のこのオーセヨンっていう人なんですけれども、女性なんですけれども、彼女自身も K-POP のアイドルオタクでして、そんな彼女がアイドルオタクの友人たちのもとでインタビューをしに行くっていう流れになってるんですけれども、彼女たちにはそのオタク以外にも共通点があるんですね。で、それが何かというと、推しがこう犯罪者になってしまった、こう犯罪を犯してしまったオタクってことなんですが、ちょっと衝撃的なね、こう日本ではなかなかそういう題材で取り上げられないんですけれども、ちょっとあらすじを言いますと、ある K-POP スターの熱狂的ファンだったオーセヨンは推しに認知されテレビ共演もした成功したオタクだった。ある日推しが性加害で逮捕されるまでは、突然犯罪者のファンになってしまった彼女はひどく混乱した。受け入れがたいその現実に苦悩し、様々な感情が入り乱れ葛藤した。そして同じような経験をした友人たちのことを思って彼女たちにインタビューしに行くっていう流れになっております。で、私がこの作品を知ったのは、多分ツイッターとかで情報を見て見に行きたいと思ってチェックをしていたんですけれども、その時、その宣伝段階の時は、このセヨンが誰のオタクなのかっていう、まあスターの名前は挙げられていなかったような気がするんですね。なんですけど、映画本編の中には、もう名前もこうどんどん出てくるし、映像も使われてるしっていう感じなんですが、韓国で、バーニングサン事件っていうのがあったんですね。ビッグバンの人が捕まった事件って言ったらなんとなくわかる人もいると思うんですけど、私もそれを見てあーってなったんですが、何かというと、バーニングサンっていうクラブを調べたら、まあ、とあることがきっかけでこのバーニングサンっていうのがちょっと怪しいって告発があったんですけれど、こう調べてみたら、まあ、ドラッグとかあと性暴行とか、もうとにかくこうやばい案件がもうたくさんあって、本当に芸能界から その、まあ、警察からもういろんなところが捕まって摘発されるっていう、もう韓国の一大スキャンダルだったっていう事件なんですけれども、彼女のその推しはチョン・ジュンニョンという人なんですね。でジュンニョンは何をしたかというと、あのそのバーニングさんでこう繰り広げられていた性行為の動画、これは性暴行も含むんですけど、その動画をこう知人たちに拡散したっていう罪で逮捕されました。で最近あの懲役になって最近出所されたらしいです。でこのバーニングさん事件っていうのは、まあ、私もその頃 K-POP とか全然あビッグバンねぐらいで名前は知ってたんですけど、そんなにメンバーの顔とかもわからなかったんですが、ちょっと調べてみると、まあ、当時はその韓国のこの自国のファンってよりかはこう海外のファンたちがあのまあ日本も含めですけど、そのビッグバンの子は悪くないみたいな感じでこう擁護していったっていうことがあったらしくて、ちょっとこの成功したオタクを見る方はぜひですね、このバーニングさん事件のことをちょっと調べてから見に行くといいんじゃないかなと思いました。でこれエンドロールに書いてあったんですけれど、この映画は2019年7月から2021年8月にかけて撮影されましたと。で劇中で取り上げた事件については撮影後に裁判の判決結果が変わっている可能性がありますという注釈があったんですけど、ジュンニョンは本当に最近出所したってことを書いておりました。でこれなんて評価すればいいのかなと思ったんですけど、すごいよくできた映画、なんかさいい映画とも言いづらいんですけど、すごい面白いも言いづらいな、なんかすごい興味深い一本だなと思いました。でやっぱり今本当に空前の推し活ブームだと思うんですけど、私はもともとこうアイドルがずっと好きでして、もう世の中にはもう人間は2択しかいないと、誰かを推す人と誰も推さない人の2択しかいないと私は常々言ってるんですけれども、まあ本当にまあアイドルオタクだけじゃなく、まあアイドルだけじゃなく、例えばなんか健康とかね、そういうまあゲームとか、そういう人ではないものとかも今そういう推しっていう言葉を使うと思うんですけれども、私はこの作品はその推しがいる人はもちろんですけれども、推しがいない人、特にこうアイドルとかに興味がなく、そのアイドルオタクって全然自分とは違う人種だなとか思っている人にこそちょっと見てほしい作品だなと思いました。なんでかっていうと、やっぱこの推し活っていうのがもう令和時代にとってはすごい、まあ、代表的な文化じゃないですか。でこの成功したオタクっていうのは、まあ、その令和の代表する文化をこう描いた一本というか、この文化的資料としてまずすごい見応えがあって面白いんですね。で、まあ、単純に作品が面白いっていうのと、あとやっぱり、まあ、ここの映画に出てくる彼女たちはその信仰対象がアイドルだったわけなんですけれども、やっぱりなんていうかな、その自分がこう浸水していたものとか、自分のもはや体の一部だと思っていたもの、アイデンティティとかをこう覆される瞬間、その否定しなきゃいけない瞬間っていうのは、そのまあオタクに限らずこう誰の人生にでも私はあるんじゃないのかなと思ったんですね。でさっきも言ったけど、まあ、彼女たちの場合は、まあ、それがたまたまアイドルだったっていうだけの話で、こう、まあ、誰にとってもこういうことって、まあ、他人事じゃない気がしていて、そういう意味でも抑えておきたいなと思いました。あとやっぱりなかなかね、その彼女たちのこの複雑な感情っていうのが他の作品では替えがきかない、他のパターンではちょっと追体験ができないような感じでして、例えばまあ、何かの事件の加害者家族とかそういうドキュメンタリーあると思うんですけど、なんかねそれもちょっと違うような気がするんですよね。 だって血縁関係とかないから、何よりも彼女たちはそのオタクから降りるっていう権利があるんですよ。で、彼女たちがもう嫌だと思ったら、もうその過去の自分を否定する権利があるし、それを誰も止めないし、できるんだけど、そういう自由があるのに、なかなかこう吹っ切れないからこそ、彼女たちが悩んでるっていう感じで、まあ本当になかなか、その彼女たちの感情が他パターンで、こう代わりが効くのかと思ったら、ちょっとなかなか、替えが効かないだろうなと思いまして、そういう意味でもなんか貴重な一本だなと思いました。で、やっぱりですね、まあ、この作品を語る上で、こう、押さえておきたいのが、韓国と日本のアイドル文化の違いなんですけど、ちなみに私はずっと、旧 J 組が好きなんですね。私は先日、名前を変えました。セクシーゾーンがずっと好きなんですけれど、まあ、セクシーゾーンがずっと好きで、ミーハンなんですけど、こうダイナマイトで BTS にハマり、そこからこう K-POP が好きで、これ前の配信でも言ったんですけど、オーディション番組とかも好きで、まあ大体こうさらっとわかるみたいな感じなんですが、まあちょっとね、その、韓国と日本はここが違うみたいな、そういう解説できるほど全然詳しくはなく、まあただ私もオタクだよっていう、当事者の一人なだけなんですが、まあ、思うのが、やっぱ韓国のアイドル文化と日本のアイドル文化、まず何が違うかと言われると、こうよく挙げられるのが、このファンダムっていう言葉なんですよね。で、ファンダムっていうのは何かと言いますと、ちょっとこの私ね、パンフレットを買ったんですよ。で、そこに解説が載っていて、ファンダムが、ファンとキングダムを組み合わせたこの言葉は、ある対象の熱烈なファンになり、まるで沼にはまるかのように領域から抜け出せなくなる状態を表現したものでもあるって書いておりまして、あ、ファンとキングダムの造語だったんだって私は初めて知ったんですけれども、なんかね、ファンダムって、まあ日本でも今それは K-POP がね、今大流行りですから、よく聞く言葉なんですけど、やっぱこう、日本のアイドルと言ったら、やっぱジャニーズっていうか、まあ、旧 J 組がこう代表されるじゃないですか。で、まあ、まあ、もちろんその、旧 J 文化では、ファンダムっていう言葉を使わないんですけど、じゃあこのファンダムっていう言葉が、日本語に何に置き換えられるかというとね、私はあんまり変わりがないなと思うんですよね。それに当てはまる日本語。例えば、まあ、ジャニオタっていう言葉が、まあ、近しいのかなと思ったんですけど、ジャニオタってね、なんか私の中では、個人も指すし、こう、団体も指すっていう感じなんですよね。なので、まあ、だから自分のこと、例えば、私ジャニオタだからとか言うことがあると思うんですけど、なんか私ファンダムだからとは言わないから、なんかちょっと違うなと思っていて、それこそ、まあ、とある、QJ の子が、うっかりファンダムって言っちゃって、オタクたちから、反感を買ってしまったっていうツイートを私は、つい先日ぐらいに、見たんですけれども、でもすごいわかるのが、代わりの言葉がないんですよ、本当に日本語で。もう一言で表せられる言葉が。なので、そうだな、なんか日本語で、例えるならなんか、アイドル好きの群れみたいな感じなんですけど、すごく、そうですね。みんな個人が集まって一つになったってよりかは、もう最初から一つの集団みたいな、そういう団体のイメージが強い言葉ですね。で、あと、思ったのが、このですね、セヨン監督ですね、は、その認知されてるオタクなんですけど、これもね、ちょっと日本ではなかなかないが、トップオタになるのかな？でも、その、QJ とかって、まあ、その、トップオタらしき人はいるかもしれないんですけど、なんかそれの存在があまりこう、オフィシャルではないっていうか、本当にこう、セヨンの場合は、 その本人からも認知されてて、オタク界隈からも一目を浴びてて、そしてなおかつテレビっていう公のメディアでも共演してっていう、本当にもう成功したオタクという名前がふさわしい、そういうなんか公認されていた人なんですよね。なんかそれってあんまりその QJ ではないので、でそうなるとこうトップオタになるのかなと思ったんですが、こうトップオタの文化って、まあ、日本で言うと、まあ、地下アイドルとかになりますよね。でも地下アイドルって、まあまあ、事件の内容によりますけど、でも例えばこの人が犯罪に関わったっていう影響力がそこまでないから、なんかやっぱりね、このセヨンの立場っていうのもちょっとやっぱ日本と韓国で違うものなのかなっていうのは思いました。あと、そう、すごい違いを感じたのは、とあるオタク、これセヨンだったかな、まあ、彼女も言ってたと思うんですけれども、まあ、誰か忘れたが、そのとある人がインタビューの中で、その彼になりたかった、彼の考え方が好きだったって言ったんですね。なんか私はこれはなかなかこの日本のこのオタクの界隈であんま聞かない言葉だなと思っていて、もちろんこう、まあ QJ とかでもね、まあジュニアになりたいみたいな、あんなに才能を欲したいみたいな人ももちろんいると思うんですけど、やっぱりこうアイドルに限らず、こう日本の芸能人って、まあ、自分の政治的スタンスとかそういう、まあ、思想みたいなものをこう公にする機会があまりないじゃないですか。でむしろそういうのを書いたらちょっと疎まれるみたいな世の中なので、そのアイドル自身がこう自分のアイデンティティみたいなものをこう発信する場ってあんまりないのかな、そういう文化がないのかなってのを思うんですよね。なんですけど、なんかまあ、BTS とかをはじめ韓国のまあ K-POP スターとかって結構そういう話もしますし、特にこの成功したオタクも途中からこう政治の話が絡んでくるんですけれども、やっぱそういう、こう自分の中身をさらけ出すからこそ、そういう彼の考え方が好きとかそういうオタクの人が多いのかなと思っていて、その、まあ、セヨンたちが、まあ、自分の一部だったみたいな、彼女たちの、まあ、アイデンティティだったっていうのは、なんかそういう彼ら自身が自分たちの考えを公に発信しているからであって、そこもちょっと韓国と日本で違うところかなっていうのが思いました。あとやっぱりね、韓国の方の性犯罪に対する認識もだいぶ違いますよね。今となっては日本でもようやく取り上げられていて、ね、いろんな芸能人の人がそういう過去とかを、まあね、取り上げられて、今それこそ大物芸能人が、まあ、自分の過去と自分の過去でしてしまったこととこう対峙している真っ最中だと思うんですけど、もちろんそれは私も許されないと思うし、なんですけど、やっぱ彼女たちみたいにいまいち自分事として捉えられてないのかなっていうのは、自分自身すごく反省するところでした。この成功したオタク、みんな、まあ、基本的にはこうセヨンの、ね、友達だから、やっぱ似たような考えの人が集まるんじゃないって言われたら、まあ、そうなのかもしれないんですけど、基本的にね、ここに出てくるオタクはみんな推しの犯罪に、推しがやってしまったことに対してすごく怒ってるんですね。一人もう誰一人として、まあでも彼のことまだ好きだからって言ってる人はいない。もうみんな最初必ず怒ってます。もちろん時々そのグッズとかをね、処分してる中で、やっぱこの写真かっこいいわみたいな、そういうのが出てくる一面はあるんだけれども、みんな第一声めちゃくちゃ怒ってるんですね。なんかそのやっぱ私はパワーがすごいなと思ってて、自分っていうか、例えば日本のそういうアイドル界でそういうのが起こった場合、まあ、日本でも性犯罪の事件ありましたけど、なんか 彼女たちの熱量ぐらいで自分事として受け止めて怒れるのかなっていうのは自分自身すごくなんか反省したところではありますね。あとそのビッグバンのお宅の人が、まあそのファンの中でも彼のことを未だに肯定する人もいるけれども、同じ被害者の女性として何をしてしまったかっていうのを考えてほしいっていう一言を言ってて、いや本当にそれはそうだなと、もうなんか性犯罪に対してちょっと認識が改めて変わる映画でもありました。そんな成功したオタクなんですけれども、一体何の話だったかというと、私はひたすら子の話だと思いました。韓国のカルチャーの話なので、そのファンダムっていうのを主語に感想を書いてる人も結構いたんですけれども、私はひたすら個人の話だと思ったんですね。でこの監督のセヨンっていうのはその界隈で有名なオタクなんですけれども、まあ、彼女が撮ろうと思ったらそのファンダムを代表してこの映画を作ることもできるんですけれども、セヨンはそれをしなかったんですね。で彼女のスタンスとしては、自分もその大きな集団の一人に過ぎないが、それこそその集団の中には彼を否定する自分みたいなオタクもいれば、今でも彼を肯定するオタクもいて、もう本当に入り乱れているんですけれども、その中でこう私は一体何を思っているんだろうっていうのを、まあ、友人たちとこう話をしながらこう突き詰めていくっていう一本のように感じました。で私は中でも好きなシーンがあるんですけれども、セヨンが途中で自分と反対側、つまりこう彼を今でも応援しているオタクの話を聞きに行こうとするんですね。まあ聞きに行こうっていうか、聞きに行こうと思ったんだけどっていうモノローグが入るんですけれども、まあ、それをやめたと。なぜならば、まあ聞きに行くまでもなく、その気持ちは私自身にもわかるから話に行くのをやめたっていうシーンが、もう私は本当にもう何とも言えなくて、もう胸がキューッとなりました。本当彼女たちは、その映画に出てくれた彼女たちはみんなすごく自分の思いを赤裸々に語ってくれて、同じ女性として怒ってっていうんですけれども、いやそんな割り切れるもんじゃないよなと、本当にそうですね、その勇気を持って自分の気持ちをこうオフィシャルに打ち明けてくれた、もう出演者の皆さんにありがとうっていう感じでしたね。本当に胸がうーってなるシーンでした。つまりやっぱこの作品って、私はファン同士で、まあ、ディスカッションをする話ではないと思ってて、その議論みたいな、その自分のっていうか、その犯罪者を犯罪を犯してしまった芸能人を許すか許さないかっていうのをこう決める映画ではないんですよね。あくまでもその彼の罪がどうこうではなくて、自分がどう思うか、その対話するのはその意見が反対側のオタクではなくて、あくまでもこう自分自身だっていう、この映画のスタイルがすごく好きで、私は内省の物語だなっていうことをすごく思いました。あと作品内でも言ってたんですけれども、この成功したオタクはね、その彼女たちの食材のためにある映画ではないんですよね。その私たちは気持ちよくなりたいからこの映画に出たわけではないってことを言ってたんですけれども、本当におっしゃる通りで、もう彼女たちがこれからも続くこの長い人生の中で、きっとずっと多分悩んでいくことだと思うんですよね。その過程の途中でこの作品出てくれたっていう、だからもう決してこの作品が完成しようと、彼らが例えば推しが出所してこようと、彼女たちのこのモヤモヤが晴れることはないと思うんですけれども、だからこそこの揺らぎのもう真っ最中の中に、この複雑な気持ちをね打ち明けてくれた、もう彼女たちには本当にもう 大感謝っていう感じですね。なんか本当にこうスクリーンの中の人なのにすごくこう親近感が湧くみたいな、すごくあの力が出る映画でした。でパンフレットにはですね、あの柚木麻子さんの解説が載っておりまして、柚木さんもね、あのかつて推しがいたオタク側の人なので、ぜひぜひあの私は柚木さんの本がすごく大好きなんですけれども、あのパンフもあの読み応えがすごくあるので、ぜひ皆様買ってみてください。ちょっとなんか最後真剣なトーンになったんですけれど、あの基本的にめちゃくちゃ面白い映画で、私途中は結構笑いましたね。みんな笑ってた。あのヨーグルトマッコリを作るシーンとかあるんですけど、そのオタクがもうシラフじゃ語れないって言ってヨーグルトマッコリを作るんですけどみたいな、なんかドキュメンタリーならではのシーンがあって、すごいなんかそこも思いながら、そこもあの面白かったっていうねシーンがありました。あの本当に、まあ、これから上映館が増えていくんじゃないかなと思うんですけど、もう東京でもかなりあの関数が少なかったんで、ぜひですね、興味がある方はぜひぜひ、あの推しがいる人もいない人もおすすめしたい一本だなぁと思いました。というわけで、なんとか喋りきれましたね。はい、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。あすなこでした。